宮沢賢治作種山ヶ原。種山ヶ原というのは、北上山地の真ん中の高原で、青黒いツルツルの蛇紋岩や硬い観覧岩からできています。高原のへりから四方に出たいくつかの谷の底には、ほんの五、六軒ずつの部落があります。春になると、北上の過酷のあちこちからたくさんの馬が連れてこられて、この部落の人たちに預けられます。そして上野の原に放されます。それも8月の末には、みんなめいめいの持ち主に戻ってしまうのです。なぜなら、9月には、もう原の草が枯れ始め、水霜が降りるのです。放牧される夜月の間も、半分ぐらいまでは原は霧や雲に閉ざされます。実にこの高原の続きこそは、東の海の側からと西の方からとの風や湿気の収まりのぶっつかり場所でしたから、雲や雨や雷や霧は、いつでももうすぐ起こってくるのでした。それですから、北上川の岸からこの高原の方へ行く旅人は、高原に近づくに従って、だんだんあちこちに雷神の火を見るようになります。その旅人といっても、馬を扱う人のほかは、薬屋か林務官、化石を探す学生、測量士など、ほんのわずかなものでした。今年ももう空に透き通った秋の粉が一面散り渡るようになりました。雲がちぎれ、風が吹き、夏の休みももう明日だけです。達治は明後日からまた自分で作った小さなわらじを履いて二つの谷を越えて学校へ行くのです。宿題もみんな済ましたし、カニを取ることも、炭を焼く遊びも、もうみんな飽きていました。達治は、家の前のヒノキに寄りかかって考えました。ああ、この夏休み中で一番面白かったのは、おじいさんと一緒に上野原へ子馬を連れに行ったのと、もう一つは、どうしても券売だ。鳥の黒い尾を飾った頭巾をかぶり、あの昔からの赤い陣羽織を着た。それから、硬い板を入れた袴を履き、脚半やわらじをきりっと結んで、種山券売連と大きく書いたたくさんの提灯に囲まれて、みんなと町へ踊りに行ったのだ。だ、だ、だすこだ、だ。踊ったぞ、踊ったぞ。町の真っ赤な角火の中で、刀をギラギラやらかしたんだ。奈良尾さんと一緒になった時などは、刀が本当にカチカチぶっつかったぐらいだ。ほう、そら、やれ、昔達国の悪老王、真っ暗あくらの二里のホラー、渡るは夢と国屋人、首は刻まれ仕置けに埋もれ、やったぞ、やったぞ、だ、だ、だすこだ、だ。青い面子の苔おどし、立ちを浴びては一夫かぷ、夜風の底の雲踊り、胃袋を吐いてぎったりぎたり。ほう、まるで、達治、おるが、達治。達治のおっかさんが家の中で呼びました。あ、おる。達治は走って行きました。よいわらすたはんてな、おじいさんとあいなど、上の原のすぐ登り口で草を刈ってるから、弁当持って行ってこ。な。それから、うずもを連れてって、草を刈わせてご。な。あいながら離れるなよ。あ、行ってくる行ってくる。今、わらじはぐから。達治は跳ね上がりました。おっかさんは、曲げ物の二つの筆と 達治の小さな弁当とを紙にくるんで、それをみんな一緒に大きな布の風呂敷に包み込みました。そして、達治が支度をして包みを背負っている間に、おっかさんは牛を馬屋から追い出しました。
そったら行ってくら!
と達治は牛を受け取って言いました。気づけでいけ。上で会いながら離れるなよ。
うん。
達治は垣根のそばから柳の枝を一本折り、青い皮をくるくる剥いで鞭をこしらえ、静かに牛を追いながら上の原への道をだんだん登って行きました。
だーだー、すこだーだー、夜の頭巾は鳥の苦労を、月の明かりは、し、歩け、し。
日がカンカン照っていました。それでも、どこかその光に、青い油の疲れたようなものがありましたし、また時々、冷たい風が紐のようにどこからか流れてはきましたが、まだなかなか暑いのでした。牛がたびたび立ち止まるので、達治は少しイライラしました。
上さ行っていい草食え。早く歩け。し、バカだな、し。
けれども牛は美しい草を見るたびに頭を下げて、舌をべらりと回して食べました。
牛の肉の中で一番上等がこの舌だというのはおかしい。よだれでネバネバしてる。おまけに黒いブチブチがある。歩け、こら。歩け、し、歩け。
空に少しばかりの白い雲が出ました。そして、もうだいぶ登っていました。谷の部落がずっと下に見え、達治の家の木小屋の屋根が白く光っています。道が林の中に入り、達治はあのきれいな泉まで来ました。真っ白の石灰岩は、ごぼごぼ冷たい水を吹き出すあの泉です。達治は汗を拭いて、しゃがんで何べんも水をすくって飲みました。牛は泉を飲まないで、かえって苔の中のたまり水をピチャピチャ舐めました。達治が牛とまた歩き始めたとき、泉が何かを知らせるようにぐーっとなり、牛も低くうなりました。
雨になるかもしれないな。
と達治は空を見てつぶやきました。林の裾の灌木の間を行ったり、岩かけの小さく崩れるところを何遍も通ったりして、達治はもう原の入り口に近くなりました。光ったり陰ったり、幾重にも畳む丘の向こうに、北上の野原が夢のように青くまばゆくたたえています。川が春日大明神の帯のようにキラキラ銀色に輝いて流れました。そして達治は牛と原の入り口に着きました。大きな奈良の木の下に兄さんの縄で編んだ袋が投げ出され、たくさんの草束があちこちに転がっていました。二匹の馬は達治を見て、鼻をプルプル鳴らしました。
アイナー、いるが?アイナー、来たぞ!
達治は汗を拭いながら叫びました。
おーい、おーい、そこにいろ、今行くぞ。
ずーっと向こうのくぼみで、達治の兄さんの声がしました。牛はたくさんの草を見ても、格別嬉しそうにもしませんでした。日がパッと明るくなり、兄さんがそっちの草の中から笑って出てきました。
遊具来たな。ウスも連れてきたのが。弁当持ってが。遊具来た。今日は昼間からきっと曇る。ほら、もう少し草集めてしむからな。ここらにいろ。おじいさん、今来る。
兄さんは向こうへ行こうとして、振り向いてまた言いました。
腹減ったら弁当先に食べてろ。風呂敷ば、あのうまさ言いつけておげ。昼間になったらまた来るから。
うん、ここにいる。
そして達治の兄さんは行ってしまいました。空には薄い雲がすっかりかかり、太陽は白い鏡のようになって雲と反対に馳せました。風が出てきて、刈られない草は一面に波を立てます。どうしたのか、牛がにわかに北の方へ馳せ出しました。達治はびっくりして一生懸命追いかけながら兄の方に振り向いて叫びました。
牛や逃げる！牛や逃げる！あいな！牛や逃げる！
背の高い草を分けてどんどん牛が走りました。達治はどこまでも夢中で追いかけました。そのうちに足がなんだかこわばってきて自分で走っているのかどうかわからなくなってしまいました。それから周りが真っ青になってぐるぐる回り、とうとう達治は深い草の中に倒れてしまいました。牛の白いブチが終わりにちらっと見えました。達治は仰向けになって空を見ました。空が真っ白に光ってぐるぐる回り、そのこちらを薄いネズミ色の雲が早く早く走っています。そしてカンカン鳴っています。達治はやっと起き上がってせかせか息しながら牛の行った方に歩き出しました。草の中には牛が通った跡らしく、かすかな道のようなものがありました。達治は笑いました。そして、
ふん、なに、どこかでのっこり立ってるさ、
と思いました。そこで達治は一生懸命それをつけて行きました。ところが、その道のようなものは、まだ百歩も行かないうちに、男絵師や素敵に背高のあざみの中で、二つにも三つにも分かれてしまって、どれがどれやら一向分からなくなってしまいました。達治は思い切って、その真ん中のを進みました。けれどもそれも、時々切れたり、牛の歩かないような急なところを横ざまに過ぎたりするのでした。それでも達治は、
なーに、向こうの方の草の中で、牛はこっち向いて黙って立ってるさ、と思いながら、ずんずん進んで行きました。
空は大変暗く重くなり、周りがぼーっと霞んできました。冷たい風が草を渡り始め、もう雲や霧が切れ切れになって目の前をぐんぐん通り過ぎて行きました。
ああ、こいつは悪くなってきた。みんな悪いことはこれからたかってやってくるのだ、と達治は思いました。
全くその通り、にわかに牛の通った後は草の中でなくなってしまいました。
ああ、悪くなった、悪くなった。
達治は胸をドキドキさせました。草が体を曲げてパチパチいったり、サラサラ鳴ったりしました。霧がことにしげくなって、着物はすっかり湿ってしまいました。達治は喉いっぱい叫びました。
あいなあ、あいなあ、うすあ逃げだ、あいなあ、あいな
あ。何の返事も聞こえません。黒板から降る白木の粉のような
暗い冷たい霧の粒がそこら一面踊り回り、あたりがにわかにしーんとして陰気に陰気になりました。草からはもう雫の音がポタリポタリと聞こえてきます。達次は早くおじいさんのところへ戻ろうとして急いで引っ返しました。けれどもどうもそれは前に来たところとは違っていたようでした。第一、あざみがあんまりたくさんありましたし、それに草の底にさっきなかった岩かけがたびたび転がっていました。そしてとうとう聞いたこともない大きな谷がいきなり目の前に現れました。すすきがざわざわざわっとなり、向こうの方は底知れずの谷のように霧の中に消えているではありませんか。風が来るとすすきの穂は細いたくさんの手をいっぱい伸ばして忙しく振って、
あ、西さん、あ、東さん、あ、西さん、あ、南さん、あ、西さん、
なんて言っているようでした。達次はあんまりみっともなかったので、目をつぶって横を向きました。そして急いで引っ返しました。小さな黒い道がいきなり草の中に出てきました。それはたくさんの馬のひづめの跡で出来上がっていたのです。達次は夢中で短い笑い声を上げてその道をぐんぐん歩きました。けれども頼りのないことは、道の幅が五寸ぐらいになったり、また三尺ぐらいに変わったり、おまけになんだかぐるっと回っているように思われました。そしてとうとう、大きなてっぺんの焼けた栗の木の前まで来たとき、ぼんやりいくつにも分かれてしまいました。そこは多分は、野馬の集まり場所であったでしょう。霧の中に丸い広場のように見えたのです。達次はがっかりして、黒い道をまた戻り始めました。知らない草穂が静かに揺らぎ、少し強い風が来るときは、どこかで何かが合図をしてでもいるように、一面の草がそれきたっと皆体を伏せて叫ました。空が光ってキーンキーンと鳴っています。それからすぐ目の前の霧の中に、家の形の大きな黒いものが現れました。達次はしばらく自分の目を疑って立ち止まっていましたが、やはりどうしても家らしかったので、こわごわもっと近寄ってみますと、それは冷たい大きな黒い岩でした。空がくるくるくるっと白く揺らぎ、草がバラッと一度に雫を払いました。
間違って腹を向こう側へ降りれば、もうオラは死ぬばかりだ。
と達次は、半分思うように、半分つぶやくようにしました。それから叫びました。
アイナー！アイナー！いるが！アイナ
ー！また明るくなりました。草がみな一斉に喜びの息をします。
伊佐戸の町の電気工夫のわらさ、山男に手足縛られてた風だ。
と、いつか誰かの話した語がはっきり耳に聞こえてきます。そして、黒い道がにわかに消えてしまいました。あたりがほんのしばらくシーンとなりました。それから非常に強い風が吹いてきました。空が旗のようにパタパタ光って翻り、火花がパチパチパチッと燃えました。達次はいつか草に倒れていました。そんなことはみんなぼんやりしたもやの中の出来事のようでした。 牛が逃げたなんて、やはり夢だかなんだかわかりませんでした。風だって、一体吹いていたのでしょうか。達次は、みんなと一緒に、黄昏の剣道を歩いていたのです。だいだい色の月が、北方の山から静かに昇りました。伊佐戸の町でもす火が赤く揺らいでいます。
さあ、みんな支度はいいが?
誰かが叫びました。達次はすっかり太い白いたすきをかけてしまって、地面をどんどん踏みました。奈良尾さんが空に向かって叫んだのでした。
だ、だ、だ、だ、だすこだ、だ。
それから大人が、太鼓を打ちました。達次は刀を抜いて跳ね上がりました。
だ、だ、だ、だ、だすこだ、だ。
あぶね、誰だ刀脱いだな。まだ松さんも来ないに早じゃ。
怪物の青仮面をかぶった清助が威張って叫んでいます。赤い提灯がたくさん灯され、達次の兄さんが提灯を持ってきて、達次と並んで歩きました。兄さんの足が、寒天のようで、夢のような色で、むやみに長いのでした。
だ、だ、だ、だ、だすこだ、だ。
町外れの町長のうちでは、まだ門火を模していませんでした。その一位の柿に囲まれた暗い庭先にみんな入って行きました。そして達次はまたうとうとしました。そこで霧が生ぬるい湯のようになったのです。可愛らしい女の子が達次を呼びました。
おいでなさい。いいものをあげましょう。そら、干したリンゴですよ。
ありがとう。あなたはどなた?
私、誰でもないわ。一緒に向こうへ行って遊びましょう。あなた、ロバを持っていて。
ロバは持ってません。ただの子馬ならあります。
ただの子馬は大きくてダメだわ。
そんなら、あなたは小鳥は嫌いですか?
小鳥?私大好きよ。
あげましょう。私は火輪を持っています。火輪を一匹あげましょうか。
ええ、欲しいわ。
あげましょう。私今持ってきます。
ええ、早くよ。
達次は一生懸命家へ走りました。美しい緑色の野原や小さな流れを一心に走りました。野原はなんだかもくもくしてゴムのようでした。達次の家はいつか野原の真ん中に立っています。急いでカゴを開けて小鳥をそっとつかみました。そして引っかえそうとしましたら、
達次、どこさ行く?
と達次のおっかさんが言いました。
すぐ来るから!
と言いながら達次は鳥を見ましたら、鳥はいつか萌木色の生菓子に変わっていました。やっぱり夢でした。風が吹き、空が暗くて銀色です。
伊佐戸の町の電気工夫の息子は、ふらふらふら、ふらふら、
とどこかで言っています。それからしばらく空がみーんみーんとなりました。達次はまたうとうとしました。 山男が奈良の木の後ろから真っ赤な顔をちょっと出しました。
何、怖いことがあるもんか。こりゃ山男、出張ってこう。切ってしまうぞ。
達次は脇差しを抜いて身構えました。山男がすっかり怖がって、草の上を四つん這いになってやってきます。髪が風にサラサラなります。
どうかごめごめ、なじょなことでもさんす。
うん、そんだら許してやる。カニを百匹取ってこう。
ふう、カニを百匹。それだけで用がすかな。
それがら、ウサギを百匹取ってこう。
ふう、殺してきても用がすか。
うんにゃ、わかんない、生きたのだ。
ふう、ふう、かしこまった。
油断をしているうちに、達次はいきなり山男に足をつかまえて倒されました。山男は達次を組み敷いて、刀を取り上げてしまいました。
小僧、さあ、こ、これから、俺の家来だ。こ、この刀は、いい刀だな。実に焼きをよくかけてある。
バカ、うなの家来になどならない。殺さば殺せ。
なかなかずぶといやつだ。こったらこう。
いがない。
よーし、そんだらさらってゆぐ。
山男は達次を小脇に抱えました。達次は素早く刀を取り返して、山男の横腹をズブリと刺しました。山男はバタバタ跳ね回って、白い泡をたくさん吐いて死んでしまいました。急に真っ暗になって、雷が激しくなりだしました。そして達次は、また目を開きました。灰色の霧が、早く早く飛んでいます。そして、牛が、すぐ目の前にのっそりと立っていたのです。その目は、達次を恐れて横の方を向いていました。達次は叫びました。
あ、いだが、バカだな、うなは。さあ、あべ。
雷と風の音との中から、かすかに兄さんの声が聞こえました。
おーい、達次。いるが、達次、達次。
達次は喜んで飛び上がりました。
おーい、いるいる、あいなー、おーい。
達次は牛の手綱をその首から解いて引き始めました。黒い道がまたひょっくり草の中に現れました。そして達次の兄さんが突然目の前に立ちました。達次はしがみつきました。
探したぞ。こんたなとこまで来て。なして黙ってあそこにいないがった。おじいさん、うんと心配してるぞ。さあ、早くあべ。
うさ、逃げただもん。
うさ、逃げだ。ああ、そうが。何にびっくりしただがな。すっかり濡れだな。さあ、おらのけら、切ろ。
一個寒くない。あいなの名は大きくて引きずるからわがない。
そうが。よしよし。まずあべ。おじいさん、引いたいて待ってるからな。
ゆるい傾斜を二つほど上り下りしました。それから黒い大きな道についてしばらく歩きました。稲光が二度ばかり、かすかに白くひらめきました。草を焼く匂いがして、霧の中を煙がほっと流れています。達次の兄さんが叫びました。
おじいさん、いだいだ、達次いだ。
おじいさんは霧の中に立っていて、
ああ、そうが、 心配した、心配した。ああ、いがった。おー、達治、寒がべや、さあ入れ、
と言いました。半分に焼けた大きな栗の木の根元に、草で作った小さな囲いがあって、ちょろちょろ赤い火が燃えていました。兄さんは牛を奈良の木につなぎました。馬もひひんと鳴いています。
おお、むぞやな。な、なんぼがないだがな。さあさあ、団子は食べろ。食べろ。な、今こっちをやぐがらな。全体どこまで行ってだった。
笹長根の折り口だ、と兄が答えました。
危ないがった、危ないがった。向こうさ降りたらそれっきりだったぞ。さあ、達治、団子食べろ。うん。まるっきり馬子みたいに食ってる。さあさあ、小豆も食べろ。
おじいさん、今のうちに草片付けてくるべが。と、達治の兄さんが言いました。
うんにゃ、もう少しまで。またすぐ晴れる。おらも弁当食うべ。ああ、心配した。おらも虎子山の下まで行って見てきた。ああ、まんずえがった。雨も晴れる。
今朝本当に天気良かったのな。
うん、またゆぐなるさ。あ、雨持ってきた。草、少し屋根さかぶせろ。
兄さんが出て行きました。天井がガサガサガサガサ言います。おじいさんが笑いながらそれを見上げました。兄さんがまた入ってきました。
おじいさん、明るくなった。雨は晴れだ。
うんうん、そうが。さあ、弁当食ってで草片付けべ。
達治、弁当食べろ。
霧がふっと切れました。日の光がさっと流れて入りました。その太陽は少し西の方に寄ってかかり、幾変化の蝋のような霧が逃げ遅れて仕方なしに光りました。草からは雫がキラキラ落ち、すべての葉も茎も花も今年の終わりの日の光を吸っています。遥かの北上の青い野原は今泣き止んだようにまぶしく笑い、向こうの栗の木は青い五香を放ちました。